ですね、こう最近、前回放送でちらっと言いましたけど、つい最近英語をこう学習し始めたミップと一緒に英語について考えていこうみたいなコーナーです。あのですね、英語、まあ、国際化が叫ばれている社会で英語大切なんだろうなとかいろいろ思うんですけど、保育士としてはですね、英語はですね、なんか非常に、なんて言うんでしょう、難しい存在です。何が難しい？だってこの子たち日本語も喋れないんだよ。いや、もう日本語喋れるようになってからにしてよ、年長さん。いや、あなたね、年長さんが流暢に言葉を喋ると思っているでしょう。よくよく聞いてごらんなさい。時勢がごちゃごちゃだから、昨日のことを未来のように語ったり、明日のことを昨日のように語ったり、時勢の一致はなかなか年長さんでもできてなかったりするんだよ。あれ、時勢の一致が日本語でもできていないのに、日本英語で未来形過去形について学んじゃっていいのかな、みたいな、まあそんな問題があるわけですが、ただですね、人間の言語脳というものがありまして、こう人間のこう言語の発達っていうのは非常に複雑でして、例えばですね、言葉が一切喋れない人たちを閉鎖空間に閉じ込めたとして、そうすると自然と手話が生まれるそうです。でその手話というのは独立した言語になるそうです。要は人間っていうのは、たとえ声帯を持っていなかったとしても、こう無の状態から自然とコミュニケーションを取ろうとして言語を作り出していく生物なんですよ。すでにある言語があればそれを学び取るし、なかったらなかったらもう自分で作り出しちゃうレベルの存在なので、なんですけど、そのそこまで本能に根付いている能力っていうのはですね、赤ちゃんの頃の発達が非常に大きくなるので、確かに英語が本当に喋れるようになるには、こう赤ちゃんの時代に英語を学んでいないと、特に発音とかは無理ですし、発音でなかったとしてもそうですね、例えば大人が英語を学ぶと頭の中で翻訳が行われることが多いんですね。日本語での文章を口に英語に直しながら言っている、頭の中での思考はあくまでも日本語であるみたいなことがよく起こるんですけど、まあ、そうではなくて思考も英語でできる、思考も英語も日本語もできる、英語で考えて英語で言って英語を聞いてそれを英語で理解するっていうのは、やっぱり大人になってからだと非常に難しい。これは発達学的にすごく難しい、できる人もいますが、あれ、じゃあやっぱり英語を学ばせた方がいいんじゃないか。ところがどっこーい、何が難しいっていうとですね、あれです、そうやってこう幼児期に英語に触れさせようみたいなご家庭が増えたことにより、なんと日本語も英語も習得できない子供というのがちょこちょこ最近見られる問題として出てきました。難しいんですよね、やっぱりその言語脳の発達みたいな話になってくるので、どれだけのスピードでどれだけ発達できるかっていうのはちょっと、まあ、子供自身も予測できないし、親も予測できないし、なのでうまく適応できなかったら、一カ国語だったら全然もう喋れるようになったのに、二カ国を詰め込もうとしたらうまくいかなくなっちゃった、日本語も英語もうまく喋れなくなっちゃったみたいな状況に陥ることもあるので、やっぱりまあ難しいですよね。そこら辺はよくよく自分の夢や希望だけでなく、よくよくお子さん自身を見て考えてみてほしいと思います。ちなみに英語ですが、今ほとんどの幼稚園ではネイティブの英語教師を呼んで英会話の授業をやっていますし、小学校では、英語が教科化されました。今までも英語の授業はありましたけど、 あれはあくまでなんていうか、なんていうかこう自由研究みたいな雰囲気だったんですけど、そうではなく国語数学、生活、あ、国語算数か、国語算数、生活、英語みたいな感じで、英語がきちんとして教科として確立されてきたので、あ、英語大切だな、日本の政府も英語が大切だとこんなにアピールしているなとひしひしと感じるこの頃です。はい、え、何、ミップ英語学び始めたよ、進捗状況、英語って難しいですね。ちなみにミップはちょっと前に初めて、生まれて初めて TOEIC の試験を受けたんですが、難しい、何が難しいって、なんて言うんでしょう、 TOEIC はやっぱりあれですね、ビジネスなんですね。なんかビジネスの単語ばっかり出てきて、出てくる問題のなんか紙もこう日常会話みたいなのもあるんですけど、そうではなくてビジネス文章みたいなのも多くて、いや難しかったです。え、ちなみに英語全然できてないよ、 TOEIC のスコア秘密だよ。はい、1年後にはきっとペラペラになっていることでしょうですね、大人になってからの言語の発達とか語った後に1年後にはペラペラになってるでしょうとか言うとあれですねはい、というわけで、そんなミップと一緒に英語に触れていこうと思います。今回はですね、英語の名言や格言をちょっと集めてみました。結構かっこいいのがあるので、皆さんちょっとお気に入りがありましたら、まずその格言を覚えてみて、で、私座右の銘あるんだ、あ、英語なんだけどね、みたいな感じで使うところから英語に触れ合ってみるっていうのもいいんじゃないでしょうか。というわけで紹介していきたいと思います。 If you can dream it, you can do it。 はい、有名な言葉ですね、ウォルト・ディズニーの、夢を見ることができればそれは実現できる。You can dream it. You can do it. いやー、胸が痛い。胸にしみる。いい言葉だけど、いい言葉すぎて胸にしみる。でもウォルト・ディズニーもですね、こう調べたりするとですね、なんかそんなすっごいポジティブな名言残してますけど、めちゃめちゃ苦労している人なので、まあ、うん、頑張ろうかなって気持ちになれるかもしれない。はい、では次の名言いってみたいと思います。 Love the life you live, live the life you love。 自分の生きる人生を愛せ、自分の愛する人生を生きろ。 Love the life you live, live the life you love。 いやー、かっこいいですね。これボブ・マリーという、ジャマイカのレゲエミュージシャンの方の名言ですね。自分の生きる人生を愛せ、自分の愛する人生を生きろ。かっこいい、しびれる。でも自分の愛せる人生に自分でしていかなきゃいけないのが大変なんだよ大変なんだよ大変なんだよ。でも大変だからこそ、そういうのが格言、名言になるわけですね。ていうか、なんか英語の格言ってそういうのがすごい多いな。あ、これ私この名言聞いたことあります。いきますね。 My life didn't please me, so I created my life。 ココシャネル。私の人生は楽しくなかった、だから私は自分の人生を想像したの。お、かっこいい。なるほど。まあ、今人生を楽しめてないみんな、今から人生を作ろうぜ。そしてその自分の作った人生を愛そうぜ。そしてそういう夢を見れるんだったらそれは実現するぜ。お、今紹介した3つの名言つながりましたね。いやー、なんか英語の名言ってみんなポジティブだな。あ、でもこれいいですね。いきます。 Peace begins with a smile. 平和は微笑みから始まります。 Peace begins with a smile. マザーテレサ。いや、これなかなかいい名言ですね。平和は微笑みから始まります。人生に迷ってみんな、とりあえず微笑んでみようぜ。はい、そんなこんなでニップーと一緒に英語に触れ合おうのコーナーでした。の時間がやってまいりました。いやー、さっきのコーナーでこう英語を読んでいて、あれなんですけど、私今通っている英会話のクラスの中で、こうそのクラスの中で一番プロナンセーション、発音が悪いと言われていまして、なんでこうミップーさんってこうちょっとカタカナになるの、なんでそんなジャパニーズイングリッシュなの、そんなになんか一音一音発音するんじゃなくて英語の発音をしようとしてみてみたいなことをめちゃめちゃ言われるんですけど、それなのに英語の文章はこんなところで読んじゃった、ああよし行こう。はい、というわけでいつもの先にやっていきたいと思います。リフリネットツイッターやっております。アットマークリフリネット、アットマークリフリネット、フォローお願いいたします。Facebook もやっております。facebook.com/pifurinet facebook.com/pifurinet いいねをしてください。メールアドレスございます。honey@pifuri.net honey@pifuri.net ミップに遅れた誕生日お祝いのメール、お便り待っております。はい、ミクシーコミュニティなどありますよね。あります。ミクシーに触れるたびに私は過去の先輩のことを思い出す。はい、そんな感じです。いや、皆さんだんだんね、こう今年はあれですよね、台風の影響もあってか非常に寒暖差が激しい年となっていますが、皆さん体調は崩されていないでしょうか。ちなみにミップーの家はですね、ものすごーく、なんでしょう、なんて言ったらいいんだ、リーズナブルなおかげで、ちょっとなんていうか隣とか下の階との距離が非常に近いようなお家なので、こうなんていうんですかね、冬の寒さが家の中にいても四季の移ろいを感じられるような、そんな素敵なお家に住んでいるんですが、皆さん寒さ対策はどうされているでしょうか。ミップはですね、まずカーテンを長くする。寒さというのは、床から来ます。その床っていうか、こう地面の方から来ます。なので、カーテンが長くなって、こう窓の下の方と、こうなんて言うんでしょう、こう室内の設置面積、こう接している面積がカーテンによって減ることによって、1、2度変わります。それともう一つやっているのがですね、ついたてを窓の周りに立てて、これ段ボールとかでもいいんですけど、それをするだけでも窓からの冷気をかなり防げるので、窓からの冷気、玄関からの冷気を防ぐことで随分温度が変わるので、ぜひぜひ皆さんちょっと試してみてください。これからどんどん寒くなっていきます。そしてミップが毎年苦い思いをしているクリスマスもやってまいります。皆さん風邪などひかないようにお気をつけてください。次回放送日は11月24日になります。本日お届けいたしましたのはミップーでした。またのご来店をお待ちしております。バイバーイ。この放送はインターネット放送局ピフリネットよりお送りしました。